僕たちの神様はエルカンターレ。
おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。地球規模で心配な出来事が続きます。地球にも地球意識があると言います。私たち一人一人が霊的人生観を知り、神の御心を求めて正しく生きることで、この世を照らす光となり、この地球という星を守りたい、そんなことを思う2025年の夏です。たとえ何があっても皆さんの心が守られますように。お盆が近いですね。仏壇に手を合わせたり、お墓参りに行ったりと、何かと亡くなった方への思いを通して死後の世界のことなんかを考えたりする機会でもあるかもしれません。以前リスナーの20代の方から、死後の世界はあるのか、天国に帰るにはどうしたらいいのかというご質問をいただきました。死んだらどうなるのか、正しく教えてくれるところはそうありません。今日は幸福の科学の講師の方にいろいろ伺っていきます。死んだらどうなる Q&A です。ペットが死んだらどうなるのかという質問もぶつけてみようと思っています。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。天使のモーニングコール。今年の6月に番組に届いた一通のメール。ラジオネームなるちゃんさん、20代。幸福の科学の死後は存在しますか、死後天国に帰れるためにはどうしたらいいですかといただきました。死後の世界について20代の方から質問をいただくのはある意味新鮮でした。確かに家庭や学校、あるいは神社やお寺でもこういった質問に自信を持って答えられるところは少ないと感じます。番組ではリスナーの皆さんから死後の世界や先祖供養に関する悩みや疑問などを募集して、幸福の科学の講師にいろいろ聞いてみたいと思い企画しました。いろいろ質問をお寄せいただいた皆さん、ありがとうございました。今日質問にお答えいただくのは、総本山那須庄者の西村孝之講師です。西村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、今もちらっとご紹介しましたなるちゃんさんですとか、あと50代の女性の沢浦真帆さん、またミリアさんからもいただいていました。ミリアさん30代、日頃の行いの良し悪しは死後に影響がありますかとのことです。死後の世界についていろいろな疑問をいただいていました。まずこの幸福の科学の教えの特徴的な部分も含めて教えていただけますでしょうか。
はい、よろしくお願いいたします。はい、世の中には様々な宗教や教えがございますが、まず人は誰でもいつかはこの世を去る日が来ます。私たちはその後どうなるのでしょうか。学校や社会ではその答えを教えてくれることはありません。なので現代人の多くは死んだら終わりと考える人が増えています。幸福の科学の大川隆法総裁は、そうした霊的世界の真実を数多くの経典やご法話を通して教えてくださっています。大川総裁の教えから死後の世界についての疑問にお答えしてまいりたいと思います。まず死後、私たちの魂は肉体から離れて霊となり、あの世へと旅立ちます。ただ死の直後は まだ魂は霊線という霊的な糸で肉体とつながっており、死後約1日ぐらいしてこの霊線が切れた瞬間が本当の死です。この霊線が切れるのを待つのがお通夜です。ですので、今直葬とか行って、通夜式等を行わず24時間以内に火葬をするのは、避けた方が良いと思われます。そして、通常自分が死んだということを、普通の人はなかなか受けることができません。 99% の人は自分の死をそう簡単には受け入れられないと教えていただいてます。なぜなら、心臓が止まったと言われても霊体の心臓が動いているからですが、その中で、自分の写真が飾ってあったり、家族のお別れの言葉があるお通夜やお葬式を見て、徐々に自分の死を受け入れるようになっていくのです。このように葬儀には、個人、亡くなられた方に自分の死を悟らせ、そしてあの世に旅立たせる大切な意味があるわけです。ですから初七日法要や四十九日法要を葬儀と一緒にせずにきちっと行って、死の自覚を促すことは大切なことなのです。そして初七日頃までにですね、同様に個人に死の自覚を促すために先にいなくなって、そして天国に帰っている身内などの導きの霊が来ます。その後はお坊さんや天使のスタイルをしたより専門の導きの霊が来ます。そして四十九日ぐらいまでにはあの世霊界に旅立たなければなりません。その後導きの霊に誘われてこの世とあの世の境界線となる三途の川に来ます。この川を渡ると地上には戻れなくなります。この三途の川の渡り方は生前の生き方によって変わってきます。心の汚れが少ない人は川の上をスーッと動いて渡ったり、あるいは橋や渡し船で渡る場合もあります。また激流の中、川底の名刺や預金通帳を取ろうとして溺れながら渡る人もいます。この場合はこの世への執着が強い人です。この三途の川を渡って、そして1週間ぐらい歩いていくと閻魔大王がいらっしゃる建物に着きまして、そして自分の過去の人生がスクリーンのようなものにほんの1時間程度で全部映し出され、そして心の中で思ったことまでが洗いざらい出てくるわけです。このスクリーンを昭和の鏡とも呼んでいます。そして一緒に見ている周りの人が陪審員のように、よかったら丸、あるいは途中微妙なところは三角、あるいは厳しいところは×のように反応して、本人も納得して何層もの次元に分かれている霊界の自分の心境にふさわしい行き先に決まります。途中、お聞きしますとラジオネーム、ミリアさんの質問もあったようでございますが、生きている時の日頃の行いの良し悪しは確かに死後に影響しますよということになりますね。そして天国に帰るためには信仰心を持ち、私たちに永遠の生命を与えてくださった仏心に感謝の心で生き、生前に自分の思いと行いを自己点検する習慣、すなわち反省の習慣を持ち、他の人に対して愛を与えること、すなわち愛の心で生きることです。一言で天国といっても悟りに応じた次元構造がございます。霊界は主に4次元から9次元までの各次元に分かれておりまして、死後はこの世での生き方、その人の心の状態にふさわしい世界に帰ることになります。死後地獄に落ちることは辛いことで、怖いことでございますけれども、しかしまた地獄に落ちても反省すれば 元の天国に帰れるということですね。永遠の生命が与えられているということは、人生のやり直しができるということ。反省をすれば天国に帰り、人生のやり直しのチャンスが与えられるということ。地獄を含めこの世もあの世もすべて仏、すなわちシュエルカンターレの慈悲の中で生かされているということだと思います。そして私たち人間は仏に作られた永遠の生命を持つ魂として、いろんな時代にあの世とこの世を行ったり来たりして、無限の天生輪廻をして、肌の色言語の違いを超えて魂の向上を目指して魂修行をしている存在です。ですから私たち人間には過去世があり、今世があり、来世もあるということです。そのような死後の世界でございます。
はい、今本当に死んだ直後のこと、霊視線というワードも出てきましたが、その後の法要の大切さ、今直葬は良くないということもね、おっしゃっていましたけれども、こう初七日とか通夜式とか四十九日とかが本当に大切なんだなということが分かりました。また昭和の鏡とか閻魔大王にいろいろ見せられるところもリアリティがドラゴンハートを思い出された方も多いかもしれませんね。私たち番組スタッフ一同とっても気に病んでいるのがですね、最近若者の自殺が多いことなんですね。これもおそらく今、講師がおっしゃった死後の世界のことを知らないがゆえというのがあると思うんですけれども、改めて幸福の科学では自殺した魂がどうなるのか教えてください。
はい、自殺者の死後の様子ですね、これも幸福の科学で説かれています。まず自殺した霊は原則天国には上がれないんですね。使命を全うせずして命を絶った場合ですね、大抵天上界には上がれないで、またですね、地獄までやはり行かないことが多いわけですね。彼らは地獄に行かずに、この地上のある場所、例えば自分が自殺した場所にいて、そしてどうしているかというと、自爆霊になることが多く、また家族や親族のところに来て、自分の生活範囲の中にとどまろうとすることが多いわけです。そういう人が悟る、目覚めるにはかなり時間がかかるということなんですね。うん、早い人でも数年ぐらいはかかると思われます。
残された人にできることは何かありますか？
そうですね、まず一つはやはり正しいですね、供養をしてあげるということですね。幸福の科学の供養大祭ですね、愛念供養祈願大祭もございますが、そういうことで、供養をして差し上げるということ、供養大祭で、手向けられる光は、迷っている個人がいらっしゃれば大きな導きになるというふうに思われます。
はい、ありがとうございます。いろいろ伺ってきましたが、これはですね、番組のスタッフが受けた悩み相談の中で、長年家族の一員として飼っていた愛犬が亡くなってしまい、ペットロスからなかなか立ち直れないということなんですけれども、はい、これ本当私自身もよくわかるんですが、こういった悩み抱えている方多いと思うんです。ペットの死についての教えもあると伺ったんですが、
はい、ペットの死についての教えもちゃんとございます。ペットも、ほとんど魂を持っているのですが、死んだ後普通は1年以内に生まれ変わることが多いんですね。ですのでペット供養すること自体は構わないのですが、すぐに生まれ変わるので、長い間の供養はあまり意味がございません。さらにあまり長く供養すると、今度はペットの魂がそこにいなければいけないものだと勘違いして、彼らの天生輪廻の妨げになる場合がございます。ある程度忘れてあげた方がいいようなんですよね。
ありがとうございます。いかがでしょうか。私たちがどれだけ霊的人生観をしっかりと持つことが大切なのか、人の死、 魂の真実、あの世の真相、こちらについていろいろ伺ってきました。ではここで2004年に説かれた大川隆法総裁の法話、永遠の生命の世界講義2をお聞きください。
そういうふうに生まれてくるときも泣きながら生まれてくるんですけど、死ぬときは悲しいね、みんな悲しみますね、本当に、悲しい、動物だって、悲しんでるようにも見えますね。どうして死が悲しいか、そんなに悲しいか、まあ何十年か生きている間にこの世に対する執着っていうかね、意外に住みよかったということに対する、まあ、執着も当然ありますし、自分が馴染んできた家だとかね、家族だとか友達だとかいろんなものをですね、懐かしんで離れたくない気持ちっていうのがあるもんですからね、それで悲しくなるんですけども、死後の旅立ちっていうのは、まあ、ある意味で入学式なんですよね。だから幼稚園から小学校に上がるような、そういう意味での入学式ではあるけども、もう少し断絶感が、まあ、あるといえばある。だから話としては死後の世界について聞いてても、現実に自分が死ぬ段にならないとなかなかですね、確実なものとして信じられない。例えば小学校から入学式の通知が来てもですね、実際に桜の下くぐって、ですね、制服を着てランドセル背負って校門をくぐってですね、紅白の横断幕かかってるところを通って演壇に入って校長先生が挨拶して入学式ですよと言って先輩たちにこう迎えられるところを経験しないとその感じが出てこないようにですね、話として聞いていても実感としてはわからないというところはありましょうね。まあそれはある意味で仕方がないことかもしれませんが、何十年か生きている間に本来の世界の価値観は忘れていたということですね。仕方がないことではあるけれども、できれば死後の世界が実相の世界であって、この世は仮の世界であるんだというその仏教的なですね、そういう実相感は絶えず念頭に置いていただきたいと思いますね。だから仏教的な悟りの理想を言えばですね、いつ死んでもいいような気持ちで生きるということは大事なことでしてね、もしこの世以外の世界があったら困るという方がいらっしゃったら、地獄に行くのはあなたですということです。自分の心を振り返って、あの世があったら困ると思うならあなたが危ないということを言っておきたい。あの世があっても困らない人は、大体正しく生きていると言っていいと思います。あの世があったら困ると思う人はこれは大変ですね、激しい厳しい反省をしていただきたいというふうに思います。死後のその取り組みも非常に大変なものになります。ただ死後は霊的世界に入っておりますので、死後でそういう修行をするよりもですね、肉体を持っているこの三次元という物質の世界の中においてそういう悟りを持つことの方がはるかに尊いんです。魂的にはね、この世に生きている間にこの目に見えないものを信じる、ね、そういう真理を体得して生きるということがはるかに尊い今世の修行の中で修行区のですね、教訓であるんですね。それを生きている間にできれば手にしていただきたいというふうに考えます。
お聞きいただいた説法は霊界散歩第一章に収められています。では今日お話いろいろ伺った西村講師よりお知らせが1点あるということでお願いします。
はい、ありがとうございます。総本山那須庄社と聖地四国昇進館にはご先祖を供養する来世幸福園がございますが、総本山那須庄社におきましてはお盆の期間の中で、来世幸福団をお持ちの方を中心とした供養の法要へと、総本山先祖供養大祭愛年供養祈願大祭を大ストゥーパーにて開催いたします。その際今回初めて法要会や供養大祭を本堂の研修室にライブ中継してモニター会場での体験参加が可能となっておりますので、初めての方も参加ご希望の方は総本山那須庄社にお申し込みいただければと思います。皆様のご参加をお待ち申し上げております。 以上でございます。
はい、ありがとうございます。那須少女は本当に文字通り天国のような本当に幸せな気持ちになれる、そんな地場でございます。ありがとうございます。今日は幸福の科学那須少女講師西村隆之さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで幸福の科学からのご案内です。お盆の供養大祭について、全国の少女では8月13日水曜から17日日曜までお盆の先祖供養大祭が開催されます。また全国の支部では8月10日日曜から8月12日火曜までお盆の幸福供養大祭が開催されます。幸福の科学の供養大祭は大宇宙の根本物である主エルカンターレの救いの御光が望む尊い機会です。大切な方々へ感謝や愛念を手向けませんか。詳しくはお近くの幸福の科学までお問い合わせください。新刊書籍のご案内です。人はなぜ幽霊になるのか、人の悩み苦しみと密接に関わる霊的世界と幽霊の予備軍から抜け出すための対処法などが説かれた一冊です。供養に関する書籍いくつかあります。正しい供養、間違った供養、諸霊を天国に導き個人も子孫も共に幸せになる道を学ぶことができます。そして永遠の生命の世界、人は死んだらどうなるか、その疑問が紹介する一冊、供養の意義もわかります。今日の講師のお話に加えて、また詳しく学びたい方ぜひお読みください。プレゼントのお知らせです。死んだらどうなるのか、その疑問が紹介する一冊、永遠の生命の世界、こちらを5名の方にプレゼントです。供養の意義もわかります。宛先は天使のモーニングコール公式ホームページ、そちらの投稿フォームからも応募できます。あるいは E メールの方はメッセージアットマーク天使コール .com、 MESSAGE アットマーク TENSHI-CALL.COM、はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022、 幸福の科学天使のモーニングコール係まで住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ、放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。それでは天使のモーニングコール、今週はこの辺で。どうぞ皆さん素敵な週末をお過ごしください。ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。